こんにちは、ゆかです。
こんにちは、たけしです。
ステルレンダリングはブルックリン在住のゆか&たけしがいろんなことについて話し合う目音ポッドキャストです。
はい、今日はどういう話を。
今日ちょっと話したかったのは、私が今すごい韓国語を勉強してるんですけど、もうずっといろんなところで韓国語を勉強してますって言ってるんだけど、やっぱりちょっとこの語彙力をね、もうとにかくそのすっごい地味なんですけど、語彙を覚えないと、もう単語ですよ。単語をやんないともう先に進めないということで。
なるほど。そこに今壁があるわけですね。
そう。で、結構いろいろやってるんだけど、なんかもっと効率よくできれば楽しく覚えたいなと思って、
なるほど。
なんかいい方法ないかなっていう悩み。相談
相談についてちょっと答えられるか分かんないですけど、まあその辺話してみましょうかっていう感じで、
はい、
ちょっとその前に、ね、最近あの Spotify に Q&A 機能がついて、スティレンの最後でも Q&A 機能で質問とかフィードバックとかみたいな話してるんですけど、それにあの回答もらったんで、
はい、
ちょっと紹介した
いな、ちょっとお便り紹介的な感じで
したいなと思います。
はい、
一つ目、
はい、
エピソード33のね、ストールンフォーカスの話をした時の、我々には足りないのはさまよいだっていう話をねしたんですけど、その時に、いただいた感想で、しのぶさんから、
はい、
なるほど、人間は AI に聞く問いを考える、というのすごくいいなと気づきました。どうやらいい問いを立てるのが学問として大切らしいので大学で教えてもらった受け売りですと、いうことでした。
なんかもはや問いもそうなんだけど、なんかすごいテキスト入力が重要だし、自分がまずその頭の中で思い浮かべることが、まあすっごい一番大事なレイヤーで、こういうのが欲しいと、でそれを言語化して AI に頼まなきゃいけないから、
そうだね、
結構そこの言語化がめっちゃ大事だよね。
そうだね。ステーブルディフュージョンとかで出てくる、そうそう、いわゆるジェネラティブ AI 画像、みたいなのも、なんかそのプロンプト、その問い、
呪文と言われる
呪文みたいなやつの職人みたいなのがっていう話で、プラスそれもチャット GPT に作らせるみたいな話も聞くんだけど、まあ、とにかくその最初のインプットみたいなところでいろいろ差がつくような気がするよね。
あとなんか今日見てたらさ、本当 3D の RPG じゃなくて FPV じゃなくて、なんていうの、ああいうこうゲームの世界みたいな、こうオープンワールドか、オープンワールドでこう、はいはいはい、歩き回れるようなやつあるじゃん、よく、なんかゼルダとかさ、グランドセフトオートみたいな、ああいう感じの世界をテキストを入れると AI が作ってくれるのっていうやつがあるらしくて、それもめっちゃテキストヘビーで、どれだけ詳細に自分がイメージしてる世界を説明できるかみたいな感じになってて、まあ、そもそも想像するっていうのも大事だし、テキストにしなきゃいけないから、すごいそこすごい大変そうだった。なんかめっちゃ早送りされてたけど、見た動画は、なんかテキストが超ドラララって長くて、
それは自分で考えるんだよね。
あ、そうそう、それは人間が入力して、なんか例えば道路があって交差点になっていて、その交差点のところには信号があって、
もうなんか物語を作るみたいじゃん。
そう、
もうなんかそういうクリエイティブライティングみたいなのが、なんか結構重要になってきそうだよね。
面白いと思った。その、これやるのめっちゃめんどくさそうと思って、逆に
まあだからそういうところにこう、なんて言うんだろう、クリエイティビティとか価値とかが出てくるのかな。なんかそのアウトプットをどう作るかというよりはっていう感じになってくるのかな。
その例えばなんかその 3D アセット自体を作るのは、なんか例えばその信号機のアセットっていうか、一つのなんか 3D のものはもう AI が作れるから、そのじゃどういうところにそれが置かれてるのかっていうところを考えたら、でも逆に言うと今までゲームデベロッパーしかできなかったことが、誰にでもその AI を使ってそういうのが作れるっていうのは、まあすごいおもちゃとして面白いと思って、
確かに、
それと、まあ、チャット GPT みたいなやつだったらやっぱ問いが大事だよね。
うん。何かいいものを作る前段階として求められているものがちょっと変わってきたような印象がありますね。
うん。そうね。うん。
まあ、そのエピソードでも話したけど、自分たちその人間がやるべきことっていうのはちょっとずつ変わってきてる気がする。昔は計算だったのが、
うんうん、
それをこうどう計算するかっていうのをコードに落とし込むみたいなのが次で、
うん、
まあ、それとはちょっと違うけど、
うん、
まあ、どう画像を作るかとか世界を作るかみたいなのも全部、
うん、
テキストからできるみたいな、
うんうんうん、
そのテキストが重要みたいな感じ、
うん、
面白いですね。
はい、
はい、
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。次はカトリエさんから、
はい、
こんにちは、今回のエピソードは自分の普段の生活を顧みる、とてもいいきっかけになりました。つい効率よくインプットすることばかり考える毎日で、何かに追われているようなプレッシャーを感じていたのですが、
うん、
自分自身とゆっくり対話する時間を作ろうと思いました。あと最近ゆかさんのノーション紹介動画見てノーション入門しました。
お、
これからも更新楽しみにしていますということです。
ありがとうございます、
はい、
いや、なんかその今から話そうとしている話は効率よくインプットする話な気がしてきた
まあまあそういうのも大事ですよ
ね。そういうのも大事だよね、うん、
ね、あのエピソード撮ってから自分と対話する時間撮りました。
ああ、いい問いですねあの意図せず撮っちゃったことはあって、結構そのエアポッツで、
はいはいはいはい、
それこそこのオーディブルの続きを聞こうと思ったんですよ、出かけた時に。そしたらエアポッツ入れたらあの電池がなくて聞けなくて、で、あ、これから結構こうお出かけ長いのに聞くものないわと思ってちょっとがっかりしたんですけど、いや、これはちょっとさまよいのチャンスではないかと思って。
さまよいチャンス、
うん何も聞かずにちょっとお使いというか街へ出かけたんですけど、そしたらね、結構動画のアイディアも思いついたし、なんかキョロキョロしてるからその周りにあったお店とかにも気づいて、あ、なんかこのジム良さそうみたいな感じで、
はいはいはいはい、
あのここのジムに入会したらどうかなとか、こうなんか調べたりとかして、
うん、
っていうことはありました。
いいですね、
うん、でもしかもその動画のアイディアはちょっと今何を思いついたかすでに忘れてるんだけど、でもちゃんとこうメモってあるから大丈夫なんだけど。あ、思い出した思い出した。すごいあの、こう、街を歩いてる人を見て、
うん、
プラス、今まで見たことある動画と結びついて、あ、この、こういう動画作ったら面白そうみたいな感じで思いついたの。
はい、
まあ、ちょっと具体的に言うと、AirPods Max の動画作りたいなと思ってたんですよ。なんかちょっともう1、2年ぐらい。2年じゃないか、1年半ぐらいから発売されて、
はいはいはいはい、
でも結構毎日使ってるから、
うん、
当初 の、 この発売したばっかりの時のレビューと今のレビューはちょっと違うっていうのがあるので、こうアップデート的なレビュー動画作りたいなと思ってたんだけど、
どういう構成にしようかなみたいな、
そうそうそうそう思ってて、そしたらなんか街の中で結構やっぱニューヨーク AirPods Max かソニーの100なんとか品番みたいなやつあるじゃん絶対に覚えられないやつ、
ね、はいはいはい、
あれもうどちらかをつけてる人がすごい多いの、
うん、
でそれを言おうと思ってたんですよ動画で、
はいはいはい、
だけどその実際に街を歩いてる時にそのつけてる人を見て、あ、この人に直接なんでこれを買ったんですかって聞くっていうインタビューしたら面白いかなって思った
の、はいはいはいはい、
っていうアイディアを思いついたっていうだけなんだけど
なるほどなるほど。
でもなんかあんまりこう耳で聞いてることに集中してたらあんまりそういうこと考えなかったかもなと思って。
確かに。でも逆にオーディブルとかそういう時じゃないと聞かない。
そうなの、ポッドキャストもそうなの、
うん、
なんか聞けなくなっちゃう、
うん、俺は筋トレする時そのメニューは決まってるから聞けるんだけど、そう、その時に聞いたりとかしてるんだけど、アップルのフィットネスプラスとか使ってると、
うん、
まあ音楽はそこで流れるけど
ね、
インストラクションは
そう
動画で来るから、
うん、
っていう問題はあるか。
まあ別に聞こうと思ったら聞けるかもしれないけど、ちょっとなんか情報過多な感じがしちゃうかも。
そうだね、まあ、そのバランスも重要な感じがするけど、
うん、
まあとにかくそのさまよいな時間を作って、
うん、
なんかいいことがあったので、
まあ、よかったなと思った、
うん、まあ、そういうのを定期的に 作れるように。
そうだね。まあ、あれかな、なんかもしかしてその出かけるときに行きは聞いて帰りは聞かないとか。
はいはいはい。
そういう風にするとか。
確かに確かに、うん。そういうバランスいいね。
うん。
まあ、それ決めて、それに忠実にやっていくっていうのが重
要。うん。
習慣化と一緒ですね。
そうだね。はい。
はい。
ありがとうございます。ぜひ、今後も。
そうですね。引き続き、Spotify でスティレインを聞いてもらってる人は、
うん、
そのまま。
下の方にスクロールすると、
ね、
Q&A なんか入力するボタンみたいなのがあると思うので、う
ん、あと投票機能もあるんだよね。
あ、そうだね。それでもこっちでなんか設定するんだよね、きっと。
そう、
本当にインスタのストーリーのスタンプみたいな感じで気軽にできると思うので、うん、
それもやってあげると気軽にできるからもいいかもしれない、うん、まあでもスティレンは Apple Podcast で聞いてくれてる人が多いみたいな。
うん、面白いよね。番組によって全然違うから、私その3つやってるじゃん。
あ、そう
だ
ね。だ
から結構そのアナリティクスが違う。
え、Spotify 多め？
ね、ゆかすたポッドキャストは半々ぐらいとかな。あ、でも結構 Apple ポッドキャスト多くて、
うん、
パープルオーバーロードはSpotify が多い。
あ、そうなんだ。
だから多分パープルオーバーロードはその BTS 関係のやつなんだけど、ポッドキャストを聞く習慣がない人が聞いてくれてる気がする、 Spotify で。
それはなんか BTS を Spotify で聞いてる人にディスカバリーされるみたいな、そういう。
ディスカバリーされてんのかな。多分今までポッドキャストはそんな聞いてないけど、 Spotify で音楽聞いてた人が、
なるほどね、
あ、こういうのもあるんだみたいな感じでついでに聞いてくれてんのかなと思うんだけど。なるほど、なる
ほど。そっちでは Q&A とか投票とかしてない？
してないね。してないけど、ビデオポッドキャストやったことあるっていうのもあるかも。 Spotify でしか見れない。
ああ
。とか、
あとさ、
音楽
も入れたりでき
るよね。そうそうそう、それもやったことある。
ああ、そっかそっか。じゃあまあそういうのもあって、
うん、そういうのもあって Spotify の体験の方がいいっていうのはあるかも。
はいはい、なるほど、
うん、
まあそんな感じなんで、
はい、ぜひ活用していただいて、
ぜひよろしくお願いします、う
ん、またなんか紹介する感じで、
はい、
お便り紹介みたいな、
はい
はい、
こんな感じで紹介させてもらうので、
うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ本題に。
はい、じゃあ本題に。単語を効率的に覚えたい、
うん、
ということでお悩みいただきましたけども。やっぱ受験とかでやっぱ単語を覚えるとかってよくあると思うんだけど、
うんうん、
その英単語はどういうふうに勉強したんですかっていうのを聞きたくて。
はい。
なぜかっていうと、うん、ちょっと状況違うじゃん。
何と？
その帰国子女というか。
あ、そう。だからね、正直私受験勉強英語してないです。
単語とかも別に。
うん、
なんか英単語覚えたりとかしてない？
多少覚えるかもしれないけど、やっぱコンテキストの量が違うからすぐ覚えられるっていうか。
ああ、もうすでに、じゃあそういうこう覚えやすい素地がもうできちゃってる。
うん、だから例えば全然知らない英単語があってもこういう時に使われてたとか。
あ、はいはいはい、もう聞き取れるもんね。
そうそう、あとなんかその単語の成り立ちとかでさ、なんかこれはこういう意味っぽいみたいなのあるじゃん。
はいはいはい。
日本語だったらこういう辺がついてたらこういう意味っぽいとか、なんかゲスできるじゃん。あ、
そうだね、そうだね。
英語もさ、なんか例えば an とかついてたら否定形とか、なんかそういう、はいはいはい、それはちょっとすごい簡単な例だけど、
うん、
なんとなく、あ、こういう意味かなっていうのがあって、で、あ、違ったってなったら、あ、これじゃなくてこうだったっていう風に覚えればいいから、なんか覚える量がすっごい少ない気がする。
なるほどなるほど。
だけど韓国語はなんか本当に何のヒントもない
そうだ、ね、
感じがしてしまって、
うん、てかまあそこのコンテキストをまだまだ理解しきれてないみたいな、
うん、
まあ、そこって結構チキンエッグ問題みたいなところあるかなと思うんだけど、
うん、鶏卵ね、日本語で
鶏卵問題。自分はまあ大学受験頑張ってやったんで、
うん、はい、
英単語も覚えましたけど、
うん、
僕の覚え方はもうとにかく書く、
うん、
多分意味は書いてないと思うんだけど、その英単語だったらもう英単語も書き続けて、
うん、
同じ本を何回も繰り返すみたいなのをやってました。
でも書いただけで覚えられる。
あんまり有名じゃない単語集、なんかデュオとかじゃない。
ああ、
デュオって知ってる、
うん、
あのなんか青いやつ
青い、うん、
それをもう本当なんかもうボロボロになるまでやってました、
うん、
結構自分はなんか書くことでなんか記憶定着するなっていう印象があったから、まあ、それでずっとやってたけど、
うん、
まあ、そういうのもまあ一つ あのやり方っぽいですね、
うんうん、私も一応書くのやってるっていうかやったんだよね一時期。でもまあそっちの方が多少は覚えられるかもしれないけど、
一回書いて終わりとかじゃなくて、
いやいやもうめっちゃ書く、
めっちゃ書く。まあいろんな記事とか読んでると、
うん、
反復しないと覚えませんよというか、
うん
うん、記憶定着しませんよっていうのがやっぱあるらしいね、
うん、
で、まあ、皆さんももしかしたら聞いたり見たことあるかもしれないですけど、なんか忘却曲線みたいなのあるみたいで、
うんうん、ギザギザになってる、
なんかエビングハウスっていう、
はい、
あのドイツの心理学者の人があの研究したものらしいんですけど、だいたい20分後には 42% ぐらい忘れてると、
うん、すごいよね。
1時間後には 56% ぐらい忘れてると、
うん、
とにかくもうすごい勢いで忘れちゃうらしいですよね、
うん、
なので1回やったぐらいだと絶対覚えてないです、
うんうん、
特に時間が経てばもうすぐ忘れるということらしいんですけど、うん、まあ、それをこう繰り返しそのタイミングを測ってやることによって、まあ、覚えてるところでこう上に行くじゃん、
うん、
でその下がり方がちょっとこうなだらかになってってまあ記憶が定着するみたいな、
うん、
っていう、まあ、どこまで科学的かちょっとよくわかんないんだけど
、うん、じゃあそれは1日に1回復習するの反復、
どうやって効率的にやるのがいいですかみたいなのも見たんだけど、
うんうん、
まず あと睡眠もすごい重要らしいのね、
はいはいはい、うん、
で、まあ、6時間ぐらい寝てくださいみたいな、でその、まあ、これまあもしかしたら聞いたことあるかもしれないけど、そのノンレム睡眠なんかなんだか、まあ、その寝てる時に記憶が定着する、
うんうん、
っていうのをやるために夜何かしらのその
記憶行動っていうか
記憶行動をします、
うん、
ね、ちゃんと寝ます、
あ
で朝、
うん、
朝見る、
あもう一回
朝反復する、これが結構キーらしい。
なるほど、
どっちかでじゃん多分やるとしたら、
うん、
夜やるか朝やるか、まあ一回じゃん、
うん、
基本的に、
うんうんうん、
この夜やって朝やるっていうのは重要で、プラスなんかその1週間以内に総復習みたいな、
うん、
例えばまあなんか単語帳この1ページを毎日やるとすると、夜新しいページをやって、次の日の朝にそのページをもう一回やって、
うん、
で、まあ、まあ6ページやった後に、うんうん、例えば日曜日とかにその6ページをもう一回やると定着するみたいな。
なるほど、じゃあその次の週はまたそれを繰り返すわけじゃん。
そうだね、
その前のやつは忘れないのかな、その復習だから量がさめっちゃ増えてくじゃん。
それはそれなりに定着してるんじゃない。でさらにその単語帳も全部終わったら、
うん、あもう一回やり直す
のか、もう一回やり直すと定着度合いがちょっとずつ上に行くんじゃない
っていう。あじゃあその今ね私がちょっとパニックになってるのは、例えば1ページやりますみたいな感じで決めてたんだけど、
うん、
1ページっていうか、まあ、1週間分の量を決めてたのね。でもそれがさ週が経ってたらどんどん増えていくじゃん。それを全部復習しようとしたの。
あはいはいはい、
そうするとなんかもう復習だけで
一日終わる、どんどん増えてくる。
そうそう、だから一回それはじゃあ1週間かけ
て、1週間みたいな期間を決めて、
期間を決めて一旦それは置いといて
っていうのがいいんじゃないかっていう。
なるほどなるほど。
のなんかいろいろ記事読んで、自分で思ったっていうか。
そっか。
でもう一つは、
うん、
アウトプットが大事っていう話もよくあるじゃん、
うんうん、
まあ、書くとかもまあ一つのアウトプットだと思うけど、あとはまあその単語とかに限らず何か調べ物をしてなんか本当に理解したっていう状態になるためにはなんか人に説明するのが一番の話あるじゃん、
うんうん、
それなんで重要かっていうと、理解したりこう覚えたことを説明するためにその論理的にそれを説明する必要がある。でそれを その組み立てをするっていうのは、まあ、さっき言ってたそのコンテキストが分かるとかそのなんか素地があるみたいなと結構近いと思うんだけど、そういうこうつなぎをする、論理とつなげることでその単語がさらにその記憶に定着するみたいな、
うん、
っていうのもあるっぽいですね。なんでその両輪じゃないかなっていう。
なるほどね。
つまり単語をそのまま記憶するっていう意味で、例えば夜やって朝やって1週間後にやる、
うん、
復習する、
そうやりつつ
かつそれを、うん、
それを使って例文を自分で作る
とか、うん、まあ例文も一緒に覚えるとか、
うん、
っていうのがまあまあある程度効率的なその単語の勉強の仕方じゃないかなと。
確かに
思いました。
写真とかと紐付けるみたいなのはな、
あ、そういうのもあるかもしれないですね。あのこれ実は、
うん、
Notion AI で効率的な単語の覚え方って入れたんですよ。いやちなみにこれ英語で入れたんだけど、
うんうん、あ、そう、え、Notion の AI さ、
英語入れたら
英語で入れても日本語出てくるん
だ。そう、英語で入れてもこのドキュメントが
そうそうそう、
なんか日本語で書いてあるっぽいから日本語出てくるの。そう、すごいと思って。
しかもこうテンプレがあるとそのテンプレに沿ってやってくれるんだよね。
あ、そうなの？
その私の動画とかだとなんかイントロポイント1ポイント2ポイント3とかやって書いて、なんかヘッドラインだけ書いてあるの。
うん。
そしたら それに沿って作ってくる。
やば。なんかうちの Google アシスタントなんて。
Google アシスタントマジバカだよね。
え、だって日本語で10分タイマーって言っても。うん、
わかりません。
わかりません。
あのとかさ、キッチンタイマー以外に使い道ないんだから、それぐらいやってくれよって感じなんだけど、ね、本当に。
あの、あとは、何、英語で言っても、すみません、わかりません。お前は何なんだよって感じじゃん、ね、まあ、音声認識はまた別の、その、ハードルがあるのかもしれないけどさ。
いやー、昨今のそれにしてもバカでしょ。
昨今のその AI の進化と、
うん、
アップル、グーグルさんの、ね、その音声アシスタントのなんか進化のなさのこの対比は何なんだって思ったりするんだけど、うん、
でもなんかさ、ちょっと話ずれちゃうけど、その Google アシスタントかアレクサか知らないけど、なんかそういう系のやつにチャット GPT をなんか紐付けるハックみたいなしてる人がいた。
へえ。まあ確かに音声入力したそのテキストさえ合ってれば、
うん、
あとはその入力がテキストで、出力がテキストで、それを読み上げてる、
それを読み上げてるだけで、で結構もう音声認識なんてものすごい精度高いじゃん、特に英語だと。
そうだよね。別に裏側が Google とか Apple じゃなくてもいいっていう話になる、
うん、まあだからかなりそれで焦ってると思うよね。
まあ本当になんか Google はなんだっけ、コードレッドだかなんだかやべえっつってやってるし、マイクロソフトは
もう
巨額を投じてチャット GPT を押そうとしてるし、Facebook もなんか AI も大事だみたいな感じで言ってるらしいし、そういう流れはまあ来るんでしょうね。まあとにかくですね、
まあ、なんか AI ぐらい私の脳みそも覚えてくれればいいんだけどさ
AI 覚えてるわけじゃないと思うけど、
でもそれこそこの言語を学ぶっていうのはもう人間らしい行動
人間らしい行動なのか、
なんか別にもしかしたらなんかちょっとした例えばなんかテキスト書いたりとかするのをもう全部その自動翻訳でも別にいいわけじゃん。
そうだよね。
だけどもっと会話したいとかコミュニケーションしたいから言語を自分で学ぶっていうのは
確かに
すごい、まあ、ある意味贅沢なのかもしれない
ああ。昔の貴族が
和歌を
作って読んだりするみたいな、そういうこと。
そう、なんか暇を持て余した
別に、まあ、エンタメだよね。
エンタメかもしれない。本当にある意味人生が豊かになる気がする、これができたら、
はいはいはい、
すごいいろんなものがアンロックされると思うんだよね。
うん、
だから頑張りたいんだけど大変です。
はいそう、もともとは何を言いたかったかというと、ノーション AI に効率的な単語の覚え方っていうのを聞いたんですけど、うんう
ん、はい、なんだって、
まあ、4つポイントを出してくれて、
うん、
まあ、繰り返し繰り返し単語を覚えることで深く印象付けると、
うん、
あ、これ単語を楽しく覚える、
うん、
ゲームやアクティビティを行うといいでしょうって書いてるんだけど、うん、まあ、これ多分その画像とかそういうのと紐付けてみたいな話だと思うし、あと例文を使うとか、
うん、
ポジティブな印象を作る、なんかこうやらされてる感あると
その
脳的にも良くないみたいなのがある、ね、例えばまあなんか映画とかドラマとかのあと歌詞とかさの意味を知りたいみたいなので、
うんうん、
そこにある単語を理解する覚えるみたいなとか、あとはまあ友達に文章を送るためになんかこう自分であの書きたいからみたいな、
うん、
っていうのが重要なんじゃない、ポジティブっていうの。うん、
そうだね、まあ嫌だな、やりたくないなっていう気持ちでやってると多分定着率が低くなる、
うん、低いんじゃないかなとは思うけど、うん、まあ、それなりにその反復してれば覚えるところあるかもしれないけど、うん、まあ、あくまでモチベーションが大事というか。
そうだね、まあ、一応なんか韓国ドラマ見てて学んだ文法が出てきた時とか、うん、おって思うよね、
うん、あ、そうそう、そういうこうポジティブサイクルというかも大事なんだろうね、上達してる感というか、
うん、
あの、まあ、筋トレとかでもそうだと思うけど、なんか 筋肉とかさ、見えて、
うん、育っていく
育ってる感じがあるから、うん、それで、まあ、もっとやろうみたいな、でまたこう筋肉がついていいみたいな、うん、まあ、そういうのがまあ結構、
まあ、筋トレみたいなもんだよね、
まあ 筋トレみたいにこう結構地道な、
地道
なんかお金出してもなんか自分の頭の中に単語がインストールされないとかされるとかないからね。
そうなの、
こうそういう意味ではすげえ前に話した筋トレの話ってすごい似てる、
ね、うん、あ、そうだね、
うん、で僕は結構デュオリンゴをやってるんですけど、うん、その反復って意味だと結構同じような単語、同じような例文が結構出てきて、まあ、そういう意味では繰り返しこういろいろやってるなっていう感じはしてる。
デュオリンゴを自分で設定できたらいいのにな、自分で作りたい、
っていうの
この文章とかを。
それはそれ大変じゃない
大変だけど、だって覚えなきゃいけないレベルがもう決まってるっていうか。
ああ、そういうこと、なるほどね。
もしくはその今目指してるテストのそれ専用のやつを出してほしい。
確かに確かに、デュオリンゴのもう少しカスタマイズできる版みたいな、
うん、それだったら結構お金払うと思う、うん、今その普通のバージョン何いくらぐらい、月4ドルとか5ドルとか、
年間80ドルぐらいだから、
うん、
うん、そう
そうか、
え、てかまあ別に80ドル払わなくても全然使える。
そうだよね、うん、まあ、ちょっとなんかアドが少ないとかなんか休んでもちょっと
あ、そうそうそう、
ストリークがキープできるみたいな、
うん、そういうのあると思うけど。
テスト勉強用だったらいくらぐらい払うかな、月12ドルぐらいだったら全然払う、
うん、
で今ね実は最近単語を覚えるようにクイズレットっていうアプリ使い始めてて、
はいはいはい、なんか聞いたことあるの。
それはねもう本当にフラッシュカードアプリなんだけど、
はいはい、
結構よくできてて、まあ、自分で作れるの全部で、
自分で単語を入れるってこと。
自分で単語入れられて、まあ、一つずつタイプすることもできるけど、なんか CSV アップロードしたりとか、
はいはいはい、
もうなんかドラーってこうコピペしてタブがあるところで全部綺麗に単語帳にしてくれるみたい な、
うん、
なんかそういう機能があって、でそれもなんかちょっとこう神経衰弱みたいなゲームができたりとか、
うーん、
この単語と表と裏をこうマッチするようなゲームみたいながあったりするんだけど、
それもなんかのとものネタになりそうな。
確かに、
あ、つまりデータベースに単語が登録されてて、モーション AI でなんか例文が出て、でそのデータベースから単語引っ張ってきて、まあどれぐらい、
確かに表示をきれいにするっていう意味ではありかも。
そう、どれぐらいなんていうの、あの
覚えたか、
ちゃんと覚えたかっていうのを、まあ何らかのパラメーターで記録しておいたら。
確かに、結構なんかノーションで単語帳のネタやってくださいみたいなリクエストもある。
あ、そうなんだ、
うん、だけどちょっとできるんだけど、なんかシャッフルとか難しいかなと思ったりとか。
はいはいはい、それはなんか追加の、
そう
のとも的な、
そうそう、のとも的な部分で
ものが必要だよね。
うん、確かにいいかもしれない、
うん、
のともでやるのは、
うん、
そう、しかも結構あ、そう、それでクイズレットに単語を全部入れるのに結構なんか いろいろ工夫して、今私本でやってるから、
うん、
本、物理的な本から単語を全部一括でコピーしたくて。
アナログからデジタルに。
そう、
どうやってやってんの。
あのパパ語っていう、まあ、Google 翻訳みたいなやつ、はいはいはい、韓国版のやつがあって、それネイバーがやってるんだけど、ネイバーのやつアプリでカメラで、まあ、文字認識できるやつがあって、
はいはいはいはい、
でそれで全部一回コピーして、で一回 Google スプレッドシートに全部ブワーってやって、
うん、
でめっちゃ整形するでそれをまたコピーしてクイズレットに入れるっていう、
なるほど、
ことやったんだけど、でもそれだと今やってるのが本当にその単語の韓国語と日本語のセットだけしかなくて、ちょっとその例文入れてないんだよね。
うん、
あと一気に全部やりすぎたから、 その1週間にこれだけ覚えるみたいな塊をやらずにやっちゃって、
なるほど、
そのさっき言ってたみたいに今週はこれを覚える、来週はこれを覚えるみたいな感じのやり方じゃなくて、一回なんか何百個もバーン入れて、それをなんかずっと見てんだけど全然覚え、なんか多すぎて覚えられないから、ちょっと戦略を変えた方がいい、
ね、なるほど。でもそれ、そのクイズジェットが提供している全ての機能っていうわけにはいかないかもしれないけど、
そうだね、
のともで、
うんうん、カードをきれいに表示するだけだと全然できない、
うん、
あとイエスノーってやって、
ああそうそう、クイズの時にさ、なんかいくつか選択肢が、
うん、あーそれもできるか、
出てきてとかを、でもノーション AI を多分 API 経由ではできないから、
あー別にいいんじゃない AI は別に使わなくても。
例えばさ 4択で選んで正解したらなんとかみたいなのをやるためにはさ、その3つの間違いが必要じゃん。
それをそのデータベースの中にある他の単語でいいじゃん。
ああそうかそうか、おそれはそうだね。
クイズレットもそうだよ。
あそうなの、うん、うん、そうなの。
その中で作ってる、
うん、でもそれこそ例文とか普通に AI とかがやってくれそうだね。
そうだね、
これを使った例文みたいな、
うんうん、確かに。そうしたら毎回違う例文が出ていいかもしれない。
うん、はい。あのいろいろ話しましたけど、
うん、
悩みは解決されました。
ちょっともう一回あの最初のやり方に戻ってみます。
最初のやり方、
単語帳、今ねもう一つ問題が、2つの本があって、
うん、
単語帳の形式になってるやつと、なんかなんだろう、 教科書みたいな感じになってて、
うん、
出てくる順番が違ったりとかして、うん、両方やんなきゃいけなくてわーってなった。
教材はなんか一つ絞ってもいいよっていうのを書いてたけど、
あそうなんだ。まあ結局どちらかの本を全部完璧に暗記したらいいっていうことではあるから。
そうだね、
そう頑張ります。ちょっと1月前半はね結構頑張ってやってたんだけど、ちょっとそのどんどん追加されてって大変になってきて、ちょっと最近サボってたので、
うん、
もう1回2月でやり直します。
その夜やって朝やるみたいなアイディアはどうすか。
それもすごいいいと思う。あと特に私あの黙々やってるからほぼ毎日。
あそうだね。
で結構その習慣づけのやり方っていうか、習慣をキープするためのコツの一つは、やるって決めたことを何時何分にやるかも決める。
はいはいはいはい。
で黙々は何時何分から何時何分って決まってるから、
うん、
で4つのポモに分かれてるからさ、
うん、
何ポモでやるかって決めたらもうその何時何分も決まるのね。
そうだね。
だから例えば夜の4ポモでやる、朝の1ポモでやるとか決めとけば、
あいいじゃん、
ちょうど25分だしなんかいい感じにできるかもしれない。
いいんじゃないですか、やってみると、う
ん、やってみよう。
で、まあ、できれば日曜とかに時間取って復習するのもいいかもしれないけど、
うんうん、そうだね。
まあ、そんな感じで、
あとは例文も
頑張ってみてください。
うん、で書く、
うん、
書くのもね iPad でめっちゃやってたのよ。
そういえばそうだね、
うん、
やっぱ書くのまず出力の一つだから、
うん、
そういうのは書いてるときになんか、まあ、それこそさまよいじゃないけどさ、書いてるのなんかちょっと無駄じゃん。
うん、
でもそういうときになんかこう
確かに
何かがこうリンクされるみたいなのがあるかもしれないよね、うん、
なんか筋肉を動かしてることとかもいいのかもね。
うん、かもしんないよね。だから見てるだけだと絶対覚えないような気がしちゃうんだよね。
でもやっぱりそのいろんなものとリンクするっていう意味で写真とかやったりとか、そのインコンテキストで見とくっていうのも大事なのかなと思って。
そうだね、まあ、それはそうだと思う。
なんかそれをうまくできたらいいなって思ったんだよね。でも単語は結構難しいからさ。
でもそれこそ AI でなんかこうサポートできたりしないのかな。
あのねクイズレットにその単語を入れると、あれ なんだ Google 画像検索か分かんないけど、なんか画像、
あそうそうそう、
有料機能で、
そういう感じ。そう、あ有料なんだ。
有料なの。でも課金した私。
あそうなんだ。
あのアドがちょっとうざかったから。
はいはいはい。
そう、なんかサジェストしてくれるやつがあって、なんかそれとかをちょっと使ってみるのもいいかもなと思って。
確かに。 なんかそれこそさ、その映像で覚えるのが得意みたいな人もいるじゃん。
うんうん、そう、なんかフォトグラフィックメモリー系の人とか。
そうそうそうそう、まあそんなにこうエクストリームじゃなくてもいいんだけど、うんう
ん、あ、ビジュアルの方が得意とか、ビジュアルの方が得意、音声が得意とかあるよね絶対。
う
ん、
そうそうそう、
私多分ビジュアルの方が得意だと思うんだよね。
だとするとそっち、それとまあつなげた方がいいよね。
うん、じゃあまたちょっとチャレンジしてみます。
いいんじゃないですか。
はい、
まあ、韓国語の単語を覚えたいっていうのは、うん、トピックス、うん、トピックス、
トピック、
トピック、トピック、
うん、
あ、一緒なんだ。
え、何と
日本っていう英語、
英語、それトイックやん。
あ、トイックか。あれ、トピック、トピック、
トピックってあった、
トピックって、あ、
なんかさ
経済指数かもしれない。あ、それトピックス、
あれなんだっけ、あのなんか 入社試験みたいなやつで使うやつ、
トイック、あれ
違う違う違う、なんか IQ テストみたいな、常識テストみたいなのあるじゃん。何やったっけ、全然違う名前かも。
それはなんか SIP みたいな。
あ、そうだそうだ、全然違う。
それのね、3級でしたっけ、
3級に受かりたいです
っていう目標があるからね。
夏だからもうあんまり時間がないんですわ、う
ん、やっぱ目標があるっていうのは重要だよね。
うん、
それに向けて時間を確保すると、
うん、
習慣づけすると、
習慣づけしてやらないと。
はい、
毎年級ずつ上がんないといけないから、うん、
あ、あとそう、調べてて出てきたのは、なんか頭がいいとか頭が悪いとか記憶力が良くないとかよく言われるんだけど、実はその人それぞれで、その記憶するということに対してそんなに個人差はないらしい。だからつまりやり方の問題。
あ、そうなんだ。
っていうふうに言われる。
うーん、
記憶力に関してはね、
うん、
多分計算とかその頭の回転とか、なんていうの、論理的思考とか、まあ、その辺をまた、まあ、もちろんその訓練とか勉強でなんとかなる、
うん、
その改善するパターンもあると思うけど、う
ん、まあ、ちょっと転生的なところもある、ちょっと、
うん、その個人差あるかもしれないけど、記憶力に関してはそんなに差いないっていう。
私すごい記憶力悪いと思ってたんだけど自分で。
でそんなことはないらしいっていう。
そっか、
うん、
自分自身が言ったこととか忘れてるからね。
まあ
みんなの方がなんかその動画の中で言ったこととか忘れてるからみんなに突っ込まれるっていう。
確かに、まあそういうのはあるよな。だからそれを日常的にその意識するしないに関わらず反復してこう思い出すみたいな、
うん、
こう習慣がないみたいなのがあるんじゃない、
うん、あとは興味の問題かもしれないです。
興味もあると思うし、うん、
例えばなんかすっごい細かいさ、なんか BTS のコーネタとかめっちゃ全部知ってるじゃん。
そうだよね。
だけど多分それも反復してるから
っていうのは、そうそうそう、興味の問題だと思う、うん、だから記憶力が悪いわけじゃなくて、
うん、
それに対して有効な記憶するという行為をしてない、
うん、
っていうことなんだと。
なんか日常の中で、あ、これってなんかあの時みたいだなとか思い出したりとか、
そうそうそう、
なんかそういう。
だって全てのことを覚えてるみたいな人もその稀にしかいないじゃん、
うん、
いろんな人がそれぞれの興味があって、
うん、
それに対してそれなりにこうスペクトラムで覚えているみたいな。でそれがその、まあ、記憶力がいいと言われる人はまあ、なんとなくその範囲が広かったりするんじゃない？わかんないけど。
なるほどね。あ、それからさまよいの時間が多いから、なんか、リンクする時間が多いとかあるかな、ね。
だからそういうのもあるかもしれないし。
確かに。なんか結構友達でさ、そんなに頻繁に会わないけど、なんか、すごい、前に会ったのは例えば2年前とかなのに、その時に話した内容とか覚えててくれる友達とかがいて、
うん、
あ、この人すっごい、記憶力いいなと思ってたけど、もしかしたら私のことをすごい大切に思ってくれてたから覚えててくれたのかもしれないなっていう。
まあ印象に残ってるとか、うん、それを思い出す機会が多かったとか、その時の別の体験も含めてこう記憶に残ってるとか、自分にとっては日常だったかもしれないし、そんなにこう、うん、記憶に残るような体験じゃなかったかもしれないけどみたいなのあるかもね。俺らの友達でもなんか、
うん、
みんなの誕生日を正確に覚えてるとかあるのは、まあみんなに興味があるってことは知らないけど、ちょっとよくわかんない。彼はその人の名前のその漢字までちゃんと 記憶してるから、あ、まあ、そういうこうそういうのを大事にするっていうのはその
確かにね、
人それぞれ、まあ、その興味範囲というか大事にしてることが違うみたいなことなのかなって思うけど、
確かに、
なんかそこに差異はそんなにないんじゃないかっていう、
なるほどね、
のは感じるよね、
うん、
なのでその自分は記憶力が悪いから覚えられないっていうのは、
うん、甘えだと、
甘えというか、まあそうではない可能性が高いよみたいな、
うん、はい、
あの
ただ
そのやり方を変えればちゃんと 理解できるし、
うん、
まあ何なら視点を変えてみればなんか自分が興味あるやつはすごい覚えてますよねみたいな、
だからそれを利用すればいいよね、そうだからそれもさ利用したくて、例えばなんか BTS のことだったら何でも覚えられるということを利用して、歌詞の中にこの単語がないかどうかをチェックする AI が欲しい
あ、それぐらいの検索だったらなんか簡単にできそうだけど、
うん、ただもうなんかコマンド F で、
ね、できないのかも
ね、とか思った、
うん、いいんじゃないですか、
そしたら歌詞の意味も覚えられて一石二鳥なんだけど、
うん、
でも私が覚えてる単語なんか歌詞に出てこなそうな、なんかめっちゃつまんない何にもポエティックじゃない単語で、なんかグラフの説明みたいな、なんか急増しましたとか、なんか
まあテストだからしょうがないけどうーん、まあ興味を持ちにくい分野の単語とかはなかなか定着しないだろう ね、まあそういうのは、まあ、それこそ興味の範囲の問題かと思うけど、まあでもテストだから、
うん、
テストっていう興味を、
そうだね、
テストに受かるっていう目的をこう元にやるしかないんじ
ゃない、うん、
はいはい、
頑張ります、
なんか参考になれば、
はい、やる気はちょっと出ました、
OK ですじゃあそんな感じで、
うん、
スティリーレンダリングをお聞きいただきありがとうございました、感想やフィードバックはSpotify の Q&A 機能、または Twitter にハッシュタグスティレンをつけてお願いします。
それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。